改めておはようございます。エゼキエル書を順番に読んでいますが、先ほど読んでいただいたのは、エゼキエル書の中でも最もよく知られているとても印象的な箇所の一つです。数えきれないほどの干からびた骨が生き返るとい もう壮大な幻は、いろんな人に、ヒントを与えてきました。黒人霊歌とかですね、ゴスペルソングでも、よく歌われています。ちょっと紹介できないのが残念なんですけれども、例えばドライボーンズっていうので検索するといろいろ出てきます。黒人霊歌の方は、男性合唱の、定番にもなっている、ちょっとコミカルな感じの骨と骨がひっついていくとか、そういうことを歌っている、ものもあります。今朝はこの幻がどんな場面で語られたのか、そしてどんな意味を持っているのかを共に見ていきたいと思います。そのためにですね、少しエゼキエル書をちょっと振り返る必要があります。そこをお話ししたいと思いますが、祭司の家の出身だったエゼキエルという人は、ちょっと年代はあんまりちゃんと覚えなくてもいいんですけれども、紀元前597年に、バビロン捕囚の第一波が起こりました。その時にバビロンに連れて行かれた中に、彼はいました。エルサレムにはまだ大勢の人々が残されています。そしてダビデ王家の王も、続いています。続いているといってもほとんどは傀儡といいますかね、バビロンの王や、エジプトの王様によって建てられたような力のない王ですけれども、でも続いていました。捕囚となった人々の思いは、それはこれからエルサレムの都、そしてあの神殿、そしてダビデ王家はどうなってしまうのだろうか、これからも続いていくのだろうか、そんなことを人々は考えていました。バビロンに連れてこられてから5年後、エゼキエルはケバル川のほとりで捕囚の人々と共にいたときに、神様から幻を見せられます。そして預言者としての働きが始まりました。エゼキエルが他の預言者と違っているユニークなところがあります。それはエゼキエルは他の預言者、普通の預言者のように人々の間に出て行って主から聞いた言葉を語って聞かせるということはしなかったというか、禁じられたということです。3章の25節から、少し抜粋で読みたいと思います。人の子よ、今に人々があなたに縄をかけて縛るので、あなたは彼らのところに出て行けなくなる。私があなたの舌を上顎につかせるので、あなたは話せなくなり、こんなことが書いています。預言者であるのに人々に話せない。しかも3章24節には、あなたの家に閉じこもっていなさいと言われます。でこれから、今日お話しするところですが、7年半、あるいは人によっては10年もの長い間、基本的にエゼキエルは家に閉じこもって人々の間に出て行って預言の言葉を語ることはなかったんですね。じゃあ彼は何をしていたのかということですが、語ってはいけなかったんですが、何か行動やパフォーマンスをすることを神様から命じられました。4章5章にはエゼキエルが取った不思議な行動やパフォーマンスが書かれています。4章にはですね、エルサレムの町が包囲されて滅ぼされることを390日間にわたって、身を横たえるという、奇妙なパフォーマンスですが、それで人々に表して伝えました。それ以外にもエゼキエルはさまざまな行動やパフォーマンスによって神様からの予言を伝えたということです。また彼は何度も主からの幻を見せられました。でもそれもおそらくこの予言の書には記したものの、人々に語って伝えるということではなかったようです。エゼキエルの行動を奇妙に人々は見ていましたけれども、やがてユダヤの長老たちがこっそりとエゼキエルのところへやってきて、おい神様は何と言っているんだと、上から目線のようですけれども尋ねるようになりました。基本的にユダヤの人々は 神の選びの民である我々、そしてイスラエルが滅ぼされるはずはない。約束の地から追い出されることはない。神殿は破壊されない。そのように信じていました。ですからそれとは違うメッセージ、むしろ、もう裁き破壊は免れないというエゼキエルの言葉を彼らは基本的に受け入れないわけですけれども、それも気になるわけですね。神様は一体何と言ってるんだ。まあ、エゼキエルを通して語られている予言の言葉を彼らは無視できなくなります。しかしユダの人々は悔い改め立ち返ることはありませんでした。そしてエゼキエルも神様からの言葉、ユダの人々が神様に裏切って罪を犯している、そのことを語り続ける、まあ語り続けると言いますか、それを神様の言葉を受け取り続けたということです。さて事態が大きく動いたのが、33章の21節から23節です。33章の21節から23節を、22節をお読みいたします。私たちが捕囚となって12年目の第10の月の5日、エルサレムから逃れた者が私のもとに来て、都は占領されたと言った。その逃れた者が来る前の夕方に主の御手が私の上にあり、朝になって彼が私のもとに来る前に私の口は開かれた。こうして私の口は開かれて、もはや私は黙っていなかった。このように書かれています。ついに、エゼキエルたちが捕囚となって12年目の第10の月の5日、エゼキエルが話さなくなってから7年半、エルサレムを逃れたという人がエゼキエルのもとへやってきます。そして都は占領されたと伝えました。エルサレムからバビロンまでは歩いて大体5ヶ月かかると言われています。まあ何千キロか離れてるわけですね。第二列王記の25章によれば、ちょうど5ヶ月前の第5の月にバビロンのネブカデネザルの親衛隊長ネブザルアダンによってエルサレムは占領され、宮殿と神殿は焼き払われてしまったと書かれています。エゼキエル書の先ほど読んだ33章22節には、その逃れた者が来る前の夕方に主の御手が私の上にあり、朝になって彼が私のもとに来る前に私の口は開かれた。こうして私の口は開かれて、もはや私は黙っていなかったと書かれています。もう神様はもちろんこのことを知っておられて、エゼキエルにも前の日の夜にそれを伝えていました。エゼキエルが黙っていた理由の一つは、エルサレムの都と神殿がまだ破壊されていなかったということがありましたけれども、神殿と都が破壊されてしまった今、エゼキエルは7年半ぶりに口を開かれて神様の言葉を人々の前で堂々と語り始めた、まあ、そういうとても大きな出来事がありました。2番目の点です。さてこのエルサレムの都が占領された、破壊されたという知らせは、バビロンにいたイスラエル、ユダの人々に大きな衝撃を与えました。それはイスラエルの人々がアブラハム以来の約束された地を失ってしまったということを意味したからです。あのアブラハムへの約束は、祝福は何だったんだろうか。神様は我々を見放したのだ、見捨てたのだ、私たちにもはや希望は残されていない。人々はそんなふうに思い込んで悲しみに打ちひしがれていました。しかし神様のご計画は違っていました。あなた方は自分たちが約束の地を所有しているのは当たり前だと考えているようだが、本当にそうなのか。あなた方が約束の地で安らかに住むために必要なことがあることを忘れていないかと、まあ、神様は語りかけるわけです。イスラエルの人々は、私たちは神に選ばれた民だ、この地は我々に与えられた土地だ、自分に都合の良いことは覚えていましたけれども、しかし実は神様は約束の地に入る前から何度も何度も警告されていたわけです。例えばですね、申命記の4章25節から27節、申命記4章25節から27節をちょっと抜粋でお読みいたします。 あなた方がその地に長く住むうちに堕落して何らかの形で刻んだ像を作り、あなたの神主の目に悪であることを行い、身怒りを引き起こすようなことがあれば、あなた方はヨルダン川を渡って所有しようとしているその地から追われ、たちまち滅び失せる。主はあなた方を諸国の民の中に散らされ、あなた方は主が追いやる国々の中でごくわずかなものとして生き残ることになる。こんなふうに警告されていました。また約束の地に入る直前、モーセとイスラエルの人々は神様主の前に主の御心戒めに従って祝福を受けるのか、それとも戒めに逆らい裏切って呪いを受けるのかと選択を迫られました。もちろん彼らは主に従って祝福を受けることを選んだはずでした。しかしその後イスラエル・ユダの人々は主の戒めに逆らい続けて裏切り続けてきました。何百年も忍耐を続けてきたのは実は神様の方だった、旧約聖書を読んでいくとそれがよくわかります。神様は約束を破り裏切り呪いを招いたのはイスラエルの人々自身の責任であるということをここで教えようとしておられます。神である主はこう言われる。あなた方は血がついたまま食べ、自分たちの偶像を仰ぎ見、人の血を流していながらこの地を所有しようとするのか。エルサレムの都は占領され、神殿は焼き払われてしまいました。そして今捕囚となって残されたイスラエルの人々は、悲しみと絶望のどん底に落とされています。しかし今イスラエルの人々はやっと、なぜ自分たちは国を追われてしまったのか、こんな惨めな状況にあるのかに、全員ではないかもしれませんが気づかされていました。しかしそれは回復と新しい希望への出発点となるわけです。神様がイスラエルの民を選ばれたのはどうしてでしょうか。それはアブラハムとの約束にはっきり書かれています。イスラエルの人々を通して世界中の人々が祝福を受けるためです。これはクリスマスになるとたびたび語られることですが、その祝福とはその子孫からイエス・キリストがお生まれになる、そして全ての人がイエス様の十字架を通して救われる、それが神様のご計画です。そのために選ばれたのがアブラハムであり、その子孫イスラエルの民でした。神様の御心はアブラハムの子孫イスラエルの民をそうやって祝福することであり、そして全ての人がそれを通して祝福されること、それに変わりはありません。しかしだからこそイスラエルの人々は誠の神様主に対して誠実でなければならなかった。裏切って偶像礼拝に陥ってはならない、それが彼らに与えられた責任だったわけです。先ほど読んだ申命記4章の続きにはこのようにも書かれています。しかしそこからあなた方はあなたの神主を探し求め、心を尽くし命を尽くして求めるとき、あなたは主にお会いする。しかしそこから、神様からの裁きを受けて散らされ苦しみを受ける。しかしそこからあなた方はあなたの神主を探し求めて心を尽くし命を尽くし求めるなら、あなたは主にお会いする、このような希望の約束が残されていました。イスラエルの人々は神様を裏切ったので神様からの裁きを受けなければならない、それは絶望と苦しみの極みとなりますが、そこから確かな希望が始まるということを神様は約束されたわけです。少し飛びますが、エゼキエル書の36章の26節から27節、36章の26節から27節をお読みします。あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を与え、 私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授けて、私の掟に従って歩み、私の定めを守り行うようにする。あなた方は私があなた方の先祖に与えた地に住み、あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となる。この新しい約束契約の約束の言葉が、これからお話しするあの不思議な幻の背後にあるということを覚えていただければと思います。神様の御霊が与えられて新しい契約が結ばれる、それは一世代前の預言者エレミアも繰り返し語っていたことでした。エレミア書の24章7節にはこんな言葉があります。私は私が主であることを知る心を彼らに与える。彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。彼らが心のすべてを持って立ち返るからである。同じような言葉が何度も繰り返して語られています。さて、3番目の手に入っていきたいと思いますが、このようにエルサレムの都が崩壊した知らせが届いた後、絶望の中にあるイスラエルの残された人々に対して神様は回復のメッセージを与えになりました。エゼキエルが干からびた骨の幻を見るように導かれたのはこの直後のことでした。37章に目を留めていただきたいと思います。エゼキエルはこの37章に書かれている不思議な幻を通して、神様が与えてくださる回復の御業がどれほど驚くべきことかを自ら体験することになります。まあ、幻と言っていますけれども、これは単なる幻、夢ではありません。エゼキエルは幻の中で実際に行動して声を出しています。まあ、まさにですね、今の時代で言えばバーチャルリアリティのようなものですね。仮想現実、本当のことではないのに見ている中で手に触ったり五感で感じることができる、まあ、それは今、バーチャルリアリティとして、まあ、ゲームとかあるいは、仮想空間として、現実のものになっていますけれども、もちろんエゼキエルが体験したのはもうそれ以上のことです。まあ、しかし今の時代でから見れば、まあ、なんとなく私たちはイメージできるかもしれません。37章の1節から2節にはエゼキエルが見せられた不思議な光景が描き出されています。で、3節から6節にはこの光景についての1回目のエゼキエルと神様との対話、7節から10節には主に命じられた通りにエゼキエルが予言した結果どんなことが起こったのかが書かれています。そして11節から14節には神様がこの不思議な幻に込められた意味を解き明かしてくださっている、そんな内容になっています。さて、突然エゼキエルは主の霊によって連れ出され、まあ、こういった体験を彼は何度もしているわけですけれども、まあ、平地、まあ、平地といってもですね、広い谷間というような意味です。その真ん中に置かれます。まあ、それがどこかは分かりませんけれども、そこに無数の骨が満ちていたと書いています。まあ、神様はエゼキエルに確認させるかのようにその周囲をくまなく行き巡らせたというんですね。すると広い谷間は非常に多くの骨で埋め尽くされていました。まあ、その光景をちょっとイメージできるでしょうか。大規模な侵略や破壊、大災害の結果、数えきれない人々が一度に死んだかのような光景です。無数の人々の死体が埋葬されることもなく骨になって野ざらしにされている、まあ、それはこれもかつて預言者エレミアが語った通りでした。私は彼らを敵の手、命を狙う者たちの手に渡す。その屍は空の鳥や地の獣の餌食となる。もはや誰のものかもわからなくなった大量の骨が干からびてバラバラに散らばっています。 まさにそれはイスラエルの人々の絶望を表していました。私たちの骨は干からび、望みは消え失せ、私たちは断ち切られた。失礼しました、まあ、すっかり干からびてしまった骨、それはもう長い時間経っているということを意味しています。その干からびた骨にはもはや生命力の輝きの痕跡はありません。死のもたらす絶望感を表しています。まあ、皆さんも何度も葬儀に関わった行ったことがあると思うんですね。まあ、私たちの国では火葬にしますので、最後は残った骨と向き合うことになります。まあ、改めて、骨と向き合ったとき何とも言えない気持ちになることを、まあ、私も何度も葬儀に立ち会って、感じます。まだ棺に納められたご遺体からは懐かしいありし日の姿を思い起こすことはできます。しかしもはや骨のかけらになってしまうと、もうちょっとその姿を思い起こすことはできないなっていうような気持ちになります。まあ、もちろん私たちはもうその体に意味があるのではなくって、私たちの霊的な存在はすでに神様と共にあるという希望にあるわけですけれども、骨というのはやっぱりそういうイメージがあります。今私たちはウクライナで起こっている破壊尽くされた街の光景をニュース映像で目にしています。もうおそらく本当に大変なところは少なくともテレビでは見ることはできない。 YouTube を探せばあるとは聞きますが、あえてそれを見ようという気持ちにはなれません。私自身も東日本大震災から1ヶ月後に津波にさらわれて、何もなく、もう辺り一面何もない光景を目にして本当に衝撃を受けました。まさにこの時エゼキエルが見たのも衝撃的な光景だったと思うんですね。このような光景を見せつけられた後で主はエゼキエルに尋ねます。人の子よ、これらの骨は生き返ることができるだろうか。エゼキエルの目にもこれらの干からびた骨が生き返ることができるとは到底思えなかったと思うんですね。それでも神様は全能のお方です。そして神様はイスラエルの回復を約束しておられます。ですからエゼキエルは答えました。神主よ、あなたがよくご存知です。それが精一杯の答えだったのでしょう。主よ、私の目にはこれらの骨が生き返ることができるようには到底見えません。しかしあなたこそ全能の神です。あなただけが知っておられます。すると主はエゼキエルにお答えになりました。これらの骨に予言せよ、干からびた骨よ、主の言葉を聞け。なんと主はエゼキエルに目の前に満ち広がっている干からびた骨に向かって主の言葉を語って聞かせよと言われます。エゼキエルは預言者として主が命じられた通りに預言しました。主の言葉を語って聞かせました。主が語れと言われたその言葉の内容が5節から6節に書かれています。私たちはお前たちに筋をつけ、肉を生じさせ、皮膚で覆い、お前たちのうちに息を与え、お前たちは生き返る。そのようにエゼキエルが預言の言葉を語っていると、なんとガラガラと音がしだします。すると骨と骨が互いにつながっていきます。それももちろん一箇所ではなく、目の前の全ての骨が互いにつながっていきます。そしてやがて一組の人間の骨格が出来上がると、その上に筋がつき、肉が生じ、皮膚がその上をしっかりと覆いました。干からびきった命のない骨がみるみるうちに人間の形になっていきます。まあ、この時の様子をコミカルに歌ったのが、先ほど紹介したですね、黒人霊歌のドライボーンズという歌ですけれども、まあ、それは死んだ人が徐々に朽ち果てて骨になっていく様子をまさにずっと、 画してそれを逆再生したかのようなそんな光景だと思うんですね。またそれは天地創造の時に神様が最初の人アダムを天大地の塵から形作った時の様子が再現されたかのようでした。しかし人の形はできてもその中に息はありません。まさに神様は最初の人アダムを作られた時に命の息を吹き込まれると人は生きるものとなったと書かれているのと同じように、これらの人は神様によって命を吹き込まれる必要がありました。興味深いことにヘブル語の息、ルアハという言葉は霊と同じ言葉、あるいは風も表します。主は言われました。息に予言せよ、人の声を予言してその息に言え。神である主はこう言われる。息を四方から吹いてこい。この殺された者たちに吹きつけて彼らを生き返らせよ。エゼキエルが主の言われた通りに予言すると、まさに天地の作り主である神様からの息吹が風として四方からこれらの人々に吹きつけます。すると一人一人の中に息が入っていき、彼らは生き返り自分の足で立った。数えきれない多くの谷間いっぱいに満ちていた干からびた骨が生き返り、非常に多くの人々の集団となったと書かれています。もちろんこれは幻であってまだ現実に起こっていることではありません。しかし神様はこの干からびた骨に命を吹き込んでよみがえらせる力があるお方、それもただ一人ではなくこの全集団をよみがえらせることができるお方である。そのことを神様は預言者エゼキエルにお示しになったのです。神様は改めてこの光景が何を意味しているかをエゼキエルにお語りになりました。人の声を、これらの骨はイスラエルの前科である。11節に書かれています。エゼキエルはすでに神様の民イスラエルが回復して、そして廃墟は立て直されること、そのことを示されていましたけれども、それがどれほど不思議で圧倒的なことであるかを、この干からびた骨がよみがえる幻を通して彼は教えられた、目の当たりにしたということです。今イスラエルの残された人々は絶望の中にありました。私たちの骨は干からび、望みは消え失せ、私たちは断ち切られたと互いに言うほどでした。しかし神様は干からびた骨さえもよみがえらせることができるということをお示しになりました。干からびた骨がよみがえって生きるものとなったのは、単に肉体が戻って再び命が宿った、それ以上の意味があります。それはまさに先ほどお話しした新しい契約、つまり神様からの新しい霊が与えられるということ。それによって死と滅びという罪の呪いは消え去り、そして神様の民イスラエルは神様との新しい契約、新しい関係で結ばれるということを意味していました。さて、バビロン王宗から70年が経過したとき、イスラエルの人々はエルサレムへ帰ることができました。そして町を再建して城壁を建て直しました。この出来事でこの干からびた骨がよみがえるという幻、新しいイスラエルの民が再生するという約束は全て成就したと言えるのでしょうか。多くの人はそうではないだろうと考えています。その後皆さんご存知のように、いろんな歴史を繰り返して結局イスラエル、ユダの人々は世界中に散らされていきました。今イスラエルという国は再び、できましたけれども、それがこの神様の予言のどこまで成就したことなのかということは、なかなかはっきり私たちは判断できない、まさにそのような中にあるわけです。 まあ、そういうこともあって、この約束は主イエス様が打ち立ててくださった新しい契約によって救われる人々、キリストの教会を指していて、それ以上の意味はないと判断する人もいます。もちろんその意味もあると思うんですね。しかしイスラエルの民が回復すること、そしてこの後エゼキエルが見る新しい神殿の幻、やはりそれはまだ実現していないと言わざるを得ませんし、それは神様のご計画の中にあることと、まあ、考えるべきではないかと思います。まあ、来月はちょうど黙示録からお話しする予定ですけれども、聖書の中には未だ実現していない神様の約束、そしてご計画があります。イスラエルの民の完全な回復、そして彼らが約束の地に住むという、その約束は未だ実現していない。それはどのように実現するかはわからないけれども、神様のご計画の中にある。そしてそれは全てが完成する終わりの時と関係があるのだということ、それは私たちは心に留めておきたいと思います。今朝は干からびた骨が、蘇るという壮大なビジョンをエゼキエルが見たことをお話ししてきました。まあ、この干からびた骨が生き返るというビジョンは多くの人々を魅了してきたわけです。まあ、そこからいろんな歌や詩が生まれました。しかしこの干からびた骨が生き返るというこのビジョンはまさにイスラエルの予言だけではないということです。まさにこの谷は全世界を、そして骨は神様に逆らって死に囚われている、死の呪いの中にある全ての人を表しているとも言えます。ですからこの御言葉は、今はキリストにあってキリストを信じる全ての人は救われる、死んでいたものが、まさに私たちはかつてこの干からびた骨のようであった、しかし今イエス様によって命が与えられ生きるものとされる、そのメッセージを伝えているわけです。そしてこのメッセージは、どんな絶望的な状況の中にあっても、もはや回復の見込みが見えないような状況にあっても、私たちは希望を失ってはいけないというメッセージを伝えています。干からびた骨に命を与え、よみがえらせたお方は今も生きて働いておられます。私たちはこの方に期待していきたいと思うんですね。私たちの信仰がもう一度生き生きとしたものになるように、私たちの教会が主の愛と恵みに満ち溢れた場となっていくように、この地域を神様が祝福してくださるように祈っていきたいと思います。